皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。 MC のさやと
前です。
はい、まったく何やりながらやってんですか。
iPad。
あ、そう、はい。はい、面白いですね。ね、相変わらずマスコット
ね、
私も小さい頃とか持ってたやつがありましたね。
そうですか。
はい、
いやいや、ほんとね、あのね、僕ペーパーレスを目指してるんですよ。
あー、ペーパーレスか。
もうね、
本読むのも、
いや、本は違う、本は違うけど、
うん、
いろんなとこ行くときに楽譜を持っていくんですけど、いや、それまでのクラウドに大体楽譜入れてるから、
はいはい、
それで処理してるんですが、
うん、
実際に結局その譜面を見るときに本番、
はいはい、
紙を使ってたので、
うん、
やむを得ないんですよ。やっぱりそのなんていうか、 譜面をめくる譜めくりってあるんですけど、
はい、はいはい、知ってます。
バイオリンの場合は、うん、ピアノと違って、
うん、
ピアノは最悪音を落としても左手か右手どっちかを鳴らしながらめくれるけど、はいはいはいはい、
皆さんやってますねそれね。
バイオリンは音を落としちゃうから完
全に、ね、どうしてるんですか。
そ
う、
だからそのちゃんとした作曲家の譜面であれば、
譜めくり、
その曲間でめくれるように譜面を作ってるんで、
うん、
いいのですが、
うん、
まあ、iPad になるとご覧の通り、これ最大サイズですけど、
はい、
A4 のサイズなんですよ。だから譜めくりってこう両面で見て、ここに来たらめくるってなるけど、
うん、
A4 はじゃあどうするかっていうと、うん、足でめくるんですよ。
さってやるの、
さ、いや、さっていうか、あの足で踏んで、
あ、はいはいはい、
もう何年前からそれあるんですけど、
はい、
さすがにちょっとクラシカルなコンサートとか、
うん、
そういうのは使いにくいなと思って、結局ダメだろうと思って買わなかったんですけど、
はい、
この間あのとあるですね、
うん、
あの素敵なこうサロンで、
はい、
ベートーベンのバイオリンソナタを弾いたんですけど、
うん、
使いましたよ、フットペダルを、カチッて。
でもなんかね、あの、でも書き込みもできるからね、
今
ね。
まあ、書き込みはね、別にあれなんですけど、
はい、
もうやっぱりだからこれ楽しいんですよね。ただね、やっぱり僕慣れないから足に集中すると、
はい、
弾いてるこっちのリズムが狂ったりとか、
はい、
まあ、別にめくる瞬間だけだから多少のミスで済みますけど、そういうなんか、はい、
なるほどね。
だけど、まあ、やっぱりこれに慣れていけば、
うんうんうん、
そう、とにかく荷物が薄い、減る。
そうか、そうなのか。
クラウドで僕ドロップボックスっていうのを使ってるん
ですけど、はいはいはい、
これも1テラ契約してるし、
はい、
ですよ。だから、
うーん、
クラウドに保存してアプリにも保存したらネットがつながらないとこでも見られるし、
はい、確かに。でもな、なんか原稿をこういうのにしてもいいんだけど、うん、これちょっと不安だな私。
なんで？
わかんない、なんか手で持つ感がいいのかな、よくわかんないんですけど。確かに、でもあのカンペってわかりますか、うん、カンペっていうのが、例えばそういう企業のお仕事で、例えばビデオに向かって喋るお仕事だと、プロンプターってわかりますか。プロンプターって、あのもうほとんどもう今プロンプターになってるんですけど、もうかなり前、もう10年以上前からもそうなってるんですけど、昔はカンペで、例えば見て言う人のためにこう出してたりしてたんですよ、
うん、
でも今プロンプターって言って、こうやって流れていくんです、テロップが、うん、こういうので、
うん、
確かに見やすいですもんね、
うん、あのバンドとかの歌詞もみんなそうやって出てますよ、
うん、ああ、そうですよね、うん、今きっとそういう時代だから、うん、昔はだから多分そういうカンペだったんでしょうね、
うん、
へー、
まあ、もしくはみんな覚えてたか。
そう、確かに。でもさ、昔あのいろんなセリフとか覚えてた人の方が頭使ってたのかもね、もしかしたら。そういう意味でも、
そうでしょうね、うん、まあ、ただやっぱりやることは限られますよ、リスクも出るし、 逆に別に便利になったことを、うん、その下げすまずに、うん、便利になったからこそより多くのことに意識が向けられますよね。
いやでもねそういう風な利便性を追求して、うん、やっぱりそのいいことをどんどん取り入れていった方がいいと思うんですよ。私ねなんかねあんまりねちょっといろんなことが例えば子育てだったりなんだりとか本当になんかそういうのを経て別に仕事忙しかったのは仕事だけじゃないし、うん、いろんなことを経て今やっとなんかこう、まあ、もちろんまだ、家族のこと家族もいるので家のこともやったりしてますけど、うんこだわりってすごい大事だなと思います。例えば、うん、住むところ、うん、住むところが別に超いいところじゃなくてもいいんですよ、うん、自分がどういうスタイルで暮らしたいかとか、
住むところでさっき揉めてましたね。
何の話違うそうじゃなくて例えば自分の家の中をどうしたいかとか、はい、どういう風なシチュエーションで暮らしたいかとか、うん、例えばどんな例えば物を置きたいかとかどんな匂い、うん、例えばアロマを取り入れたいんだったらどんなアロマを取り入れたいとか、うん、そういうのってすごく実はとっても大事なことなんじゃないのかなと最近特に思うようになってきた。
そんなん絶対大事ですよ。
で、大体すごくその自分のライフスタイルにこだわってる人ってやっぱり成功してる人が多いんだなって、うん、何でもいいや何でもいいってわけじゃなかったんだけど最低限こうなってればいいやって本当にね忙しすぎるとそうあの例えば子供のことこうしなきゃいけないしなきゃいけないって時代って、うん、仕事もしなきゃいけないこうしなきゃいけないってなった時には、うん、ここがきちんとなってればいいやぐらいに思ってた時代もあったの、うん、でも今はだんだん変わってきましたね、うん、仕事の仕方も何もかも、
うん、
だからすごくそれはある意味自分ではいい兆候かなと思ってる、
うんうんうん、
だからある意味あのなんていうのかなよくわからないそのマーヤの言ってることがあそうだよねっていうふうには分かるようになってきたね、うん、初めて
こだわるっていうことが、うん、一見いろんな時間や行動を、
うん、
なんていうか面倒くさくするように思われるじゃないですか。こだわるっていうと、
うん、そうですよ確かに考えるからね。
一緒にいろんなこと行動してて、うん、そこそんなこだわるとか言われると、うん、まるでその人が一人だけ面倒くさいことを言ってるとかに思われるけど、うん、こだわるっていうのはより合理的にするっていうことなんで、
うん、
言ってしまえば
あのここに行きたいんだけどちょっと待てよとか、まあ、もう昔からそういうところはあったんですけど、うん、でもより考えるようになりましたよね、うん、だってそのあと限られた時間あなたがその介護時代っていう言うんであれば、うんうん、やっぱりそのなんて言ったらいいか有意義に行きたいんですよね。やっぱりこれからもっともっと、
う
ん、まあ、余生でも何でもいいですよ私は余生とは思ってないですけど、うん、でもこれだんだんだんだんその夢には程遠いけど夢が近づいてきたりすると、うん、やっぱり大変なことがいっぱいある中で何でもかんでもいいはないなっていうふうにやっぱり思ってきましたね、うんうん、これを強く思うようになってきた。前は漠然と思ってきたことが、うん、だからそれはだから桜井君の言ってることが最近よくわかりますよ。
え、何でもかんでもいい
何でもかんでもいいというか何でもいいんじゃないってうんうんうんって結構例えば食べ物で何食べたいって言ったりして、うん、でも それは結構ね鶏肉以外だったら何でもいいって答えてますね私で。それはそうなんだけどでも今日はこれが食べたいとかっていうのってあるじゃない。ああいうのを外さなくなりましたね。こういうものが食べたい
だからね結局、うん、なんかさっきのあのカンペの話もそうですけど、
はい、
不便な時代っていうのは、はい、うまくいく人っていうのは基本的には先を予測してリスク回避をし、
はい、
でも大胆なことをギリギリまで攻められる人なんですよ。で、僕もそういうとこあったけど便利な世の中にすごく柔軟に対応していくとどうなるかっていうと、
はい、
先を予測してリスク回避をするっていうよりはその場その場で柔軟に決めその場その場で対応するっていうことなんですよね。ちょっとこれ言葉足らずすぎるんですけど、はい、いろんなこと考えて今言ってるんですけどね。なんかその便利をどんどん手にしてどんどん追求していったらどうにでもできるわけですよ結局。要するに旅先に行って服買えばいいしなんとなくわかるでしょ、
うん、
コンビニがあれば何でもなるじゃないですか、
はい、
そういうことがきっと起きていってて、うん、だから そう、なんていうか、うん、こだわりの話とそれたな、
うん、
まあ、でもこだわりはだから、
うん、
当たり前のように持たなきゃいけなくって、うん、持たなきゃいけないのか、なんだろう。
いやでもね、持っていた方が自分の価値観っていうのが出てくると思いますよ。
そうで、自分の、そうだそう、自分の価値観は、
うん、
結局は理由のない好きなんですよ、
うん、
理由はない好きなんだけど、
うん、
でも自分の人とこうやって好きもの同士、私は A が好き、うん、私は B が好きの人がきっと一緒に何かしていかなきゃいけない時代だから、
うん、
これはこうでしょのもと、スローガンのもとみんなが前に習いしてた時代じゃなくて、うん、私はこれが好き、私はこれが好きの人が一緒に何かをしだす時代だから、
うん、
いろんな子が集落となって、うん、でそうなってきた時に人をまとめたり説得する時に一つの哲学がやっぱ必要なわけですよ、
うん、
私は好きだもん、私はこっちが好きだもんって言ったら話がまとまらないでしょ、
うん、
だから私はこれが好き、なぜならねっていうのが、うん、私のはあなたの B のも好きだけど、でもより、え、違う、あなたの B も好きなのは分かるけどより A が好き、むしろ今回は A の方が向いてると思うって言えるためには、
うん、
その自分のなんとなく好きっていうのをちゃんとロジック化していかなきゃいけないんですよね。
もちろんそうですよ。
それをね、結構ね、やらない人とはあいつまでたっても話が通じねえなっていうことは結構多くて、
うん、だってね、やっぱりそのじゃ あの A さんと B さんだとする、私と桜井が、
うん、
で全然全く
も私と桜井が A さんと B さん
である、だから桜井が A で、はい、私が B さんだとするじゃない、はい、それで真逆のことを言っていくとするじゃないですか、うん、じゃあ例えばさって
何しますか、真逆のこと。
いや、例えば東京はいいところ悪いところとしたとしたら、
どっちがいいですか。
じゃあ、あなたは多分悪いところ言いたいでしょうから。
そんなことないですよ別に。
いやにしてもですよ、
はい、
にしてもそういうふうに、うん、さっき桜井が言ったように、マヤが言ったように、あ、その話は分かりました、でもねっていう切り返しとかがやっぱり人間の中のコミュニケーションなわけなんですよ、
う
ん、
そう、なんか
意見は言ってしかるべき、きちんと、けれどもその言葉の持っていき方とかそういうののコミュニケーションがあれば、やっぱり全然そんな意見が違うことを言い合ったってで、
そうい
いわけですよ。
でね、言い合うことがすごい悪と呼ばれてた時代がもう何年か前にあって、僕はだいぶ淘汰されましたけど。
でもね、あなたもね、
言い合うのは当たり前で、でその中でこっちが説得してしまったらあいつは理屈っぽいとか言われるわけですよ。でもなんかそうじゃなくって、絶対的な好きとか譲れないこだわりあるけど、全体を俯瞰した上でそれが言える力ってものすごい大事で、でもそれが結局論破になっちゃうんですよ。
あー、なるほどね。
それって
なぜだろう、
そういうことだから、同じことを考えてる人同士だと意見の交換になるんですけど、そういうことを考えないでなんとなくふわふわしてる人と、
はい、
じゃあもう自分で言うと角がつけてるけど、僕はいっぱい考えてるんです、考えて喋る人と一緒に話したら、
はい
はい、ふわふわしてる人は俺に論破されたと思っちゃうんですよ。
あ、なんか
もうすげえ嫌なの、それが
非難されたみたいな、
もう別に責めてないしみたいな、
うん、でも私よく責められますけどね。
誰に。
あなたに。
で だってさっきほらなんか LINE で変なことで喋ってたじゃないですか。
え、 LINE？
LINE でなんか自分の家が、
まあ、いいからいい加減にしてくださいよ、それ個人情報でしょ。
じゃあそれはもう置いときますけど、う
ん、まあいいけどね。
でもだから、
うん、はい、
そう、
うん、
もうそれこそ前回の話につながりますけど、
うん、
ふわふわ芸能人なんてふわふわふわふわしてる人多いですから、
まあ、そういう
音楽やってる人もそうですよ、ふわふわふわふわしてる人多いから、なんかそこに
っていうかね、やっぱりその桜井くんの言葉を借りて言うんであれば、やっぱりこれからの時代ってやっぱりその自分が自分で全てがプレゼンテーションというか、うん、そういったもの
自己プロデュースしなきゃ。
そうですね。でプレゼンテーションする中で絶対にこの人の意見は自分と合うとか合わないってあるはずなんですよ、
う
ん、あってしかりであって、うん、例えばあのじゃあ美味しいお店 ナポリタンが美味しいお店ベスト10を挙げてくださいって言った時に、うん、じゃあ10人の人に聞いたら10人が10人同じところを指す場合もあるけど、うん、ここがやっぱり違うと思うんですよ、それなりに評価って、うんうん、でそれでいいと思うし、それなりの理由とかこだわりっていうのはそういう人たちって持ってると思うんですよ、うん、麺が柔らかすぎるのが嫌だとか、うん、僕は硬いのが好きだとかさ、うん、もっちりがダメだとかね、いろいろあるじゃない。でそれをきちんとあの粒立てて論理立てて言えるってことがやっぱり大事な時代になってくるでしょ。
僕はそれはその方がスッキリするし、うん、ただそれが通用しないのがママ友とかなんですよね、きっとね。
ママ友に来たか。
俺それぐらいはねちょっと分かってるんですよ。
あなたでもママ友とはあまり関係ない
です
ね。い
や僕は関係ないですよ。僕はだから関係ないから言えるんですよ。僕は関係ない本当にそことは。だけど、うん、あのそこはうまくいかないだろうなとも思うけど、今のなんかランチの話聞いてたらね、なんかこうなんか5人でもいいや、5人でいて私1人だけめっちゃ寿司食いてえなと思ってんのに、寿司はあんまないと思うけど昼に、みんながあそこのなんかパスタ屋さん行こうとか言って、いや絶対寿司行きたいけど言えないじゃないですか。
まあまあそれはきっと誰でも出くわす、
それはそうだと思う
よね。みんなが行くんだから仕方ないね。
その辺は僕はもう分かりません、知りません、全然。だけどなんか
女性はやっぱあるよそういうの、う
ん、それはあると思う、うん、まあだけどなんか概ねですよ、いろんなことにおいてやっぱりなんか自分の好き嫌いは、
うん、はい、
結局好きに嫌いも理由もないんだけど、
うーん、
でもそれを分析していくことは僕はとっても大事なことだと思う。
まあある意味ね、思考もありますからね、特に食べ物に関しては思考ってすごく、うん、それその人にしか分かんない感覚だから、うん、だからあの、ね、自分の思い込みだけでやっぱり行動すると、食ってすごく人との人のコミュニケーションも それこそつなぐものでもあるから、うん、やっぱり相手を尊重するとか、何か嫌いなものありますかとか、うん、そういうことで言葉ってすごい大事だよね。
そうですね、
うん、大事なのよマヤ君。
僕はなんか言葉結構選んで喋ってますよ。
確かに、そうなんですね、そうですね、うん、はい、でも確かにそういうことですよ。何でも自分の力でこう生きていこうという人たちがやっぱり多くなってきてますからね、
うん、
なので面白い世の中にこれからなっていくんじゃないんでしょうかね、令和の始まりとして。
うん、まあ僕今でも面白いっちゃ面白いですけど、
うん、
うん、そうですね、
はい、もともとでも面白い子ですよね。
いやでもさやさんも面白い顔。
え、
いや何もないです。
もういいです、慣れました。はい、あなたには負けます。目が痛いんですか？
そうな、すっげー目が乾燥してるんですよ。
あ、確かにコンタクトしてると辛いですよね。
そう、なんかそうなんですよ、
うん、うんうんうんうん、
どうですか、なんかあの、
うん、
え、なんだっけ、
え、
何を言うとしたか今忘れた。
なんで忘れちゃうんですか？質問されるのかと思いました。
はい、質問していいですか？
どうぞ。変なことはやめてくださいね。答えられるものと。
さっきはなんで LINE にイライラしてたんですか？
LINE じゃないよ。
LINE じゃないですか？
え、いや、それは例えば、いや、そのいわゆるママ友ではないけど、私の仕事の組織のグループ LINE っていうのがあるわけですよ、
うんうん、
そこに
LINE でしょ、だから
LINE じゃないよ、メッセンジャーだけどね。
あ
の、そこに私の住所を出されたんですよ、
あの秘密基地の。
いや、まあ、どこだっていいでしょ、
秘密結社が集まるあのそこですか。
まあ何でもいいんですけど、それをなんかやっぱりさ、それって、うん、一応個人情報だからさ、勝手に言うなみたいな、うんうん、いや別に知られて困ることはないんですけれど、やっぱりきっとなんか例えば自分が言ってないのに人が勝手に私の情報を言うっていうのはおかしいでしょっていうふうに思ったの。でもも
う
平気です、時間経ってるし、
うん、もうそういう人がいるっていうとこは、
うん、
関わんない方がいいんですよ。
いやでもそういうわけにいかない、人間だから。
いや、
まあそうですね、え、桜井だったらそういうの切れる、
うん、
へ
ー、あのマナーだから、それは
マナーだよね、うんうん、あのいくら知ってるから、あのこの、その 一緒に仕事をしてるメンバーだからって、その知らない人だって、初めましてって全く知らない人もいるわけだから、うん、やっぱちょっとそれは控えていただきたいですよね。
大変ですね。
え？
大変ですね、
うん、まあ大変というか、でもそこまで私ね、性格的にあっと思っても結構すぐに冷めるから大丈夫。
さっきすごかったですよ。
何も起こってないでしょ。
さっきすごい言葉言ってましたよ。
え、なんて
言っていいですか。
いや、やめてくださいよ。
え、
そういうことを言うのもあなた個人情報でしょ。
いや、個人情報
って、本当に私が本当にひどい女だってみんなに思われて。
え、さっきの言葉遣いはなかなかでしたよ。ちょっとじゃあ、
あれは独り言。
あ、独り言なんでも、人すごい言葉言ってましたよ。
いや、でもね、それいいんだって、別にな
んかピーが入るような。
いや、でもね、初めはそういうのいけないのかなと思ったんだけど、うん、そこまでストレスが溜まったら別に独り言でもそれを言った方がいいよって言ってくれた人がいたの。
またなんかこじつけのような人が出てきましたね。すごいですね。誰ですかそれは。うさんくさい占い師とかじゃないですか。
違います。違う。でも、でもいいじゃないですか。私も本当にもうこの件に関しては、はい、まあ、公表できるものでもないし、するほどのものでもないんですけど、うん、本当に、わずか 3,40 分の間で、まあ、別にもういいかなと思えて、うん、そこは結構性格的には、まあ、次に聞かれた時に何の話でしたっけみたいな感じになっちゃう。
僕 iPhone X に変えたんですよ。
あ、そう、もう話が飛ぶ人ですね。よろしくてよ。
iPhone X
どうですか。どうですか
と iPad Pro は最新のだし、もう Mac も変えたんですよね。
はい、話しか
すっごく快適、うん、本当に。そしてこの Face ID、
はい、
すごいいい。
はい、もうなんかすごく生活充実してそうですよね。
そう、なんか、うん、そうなんですよ。
まあいいじゃないですか。はい、
いい。なんかちょっと、いや、なんか話変えた方がいいかなと思って、うん、散々ギリギリまで聞いといて。
結局聞く気ないよね。
そう、もうなんかはいはいって感じの、
うん、まあいろいろありますよ、うん、あっても別にいいの。
そうですね。
いざとなったら結構それまずいでしょっていうことは本当に言うから、それ違うでしょとかっていうことはやっぱり言うようにしてるから、たと、うん、え相手がそういうふうになんか一時カーッときたとしたしても、うん、それは言わなきゃいけないってことはやっぱり言うかな。
いや、まあね、なんかね、うん、ちょっとね、そうですね。
そうなので、
まあ
申すあのマヤ君。
いや、なんかとにかくもうめんどくさい人となるべく付き合わなくていいような仕事の仕方をしたいなと思っていて。
一番めんどくさいって言われたんじゃないの以前。
まあ、うん、そうかもしれないですね。でもなんか、うん、とりあえずちょっと僕頑張って、
うん、
来年かな、多分来年かな、
はい、
ちょっとホールとかで、
はい、
レコーディングしようかなと思って、CD を。多分クラシックになるけど、アレンジものとクラシックかな、バイオリンとピアノ、
うん、
でやって、そう、なんかそうなんですよ。いろいろ
夢は大きく、
コンサートしたりとか、はい、ちょっと音楽家っぽいことをしつつも、うん、なんかこう、なんでしょうね、まあ、今流行ってるオンラインサロンみたいな、
うん、
ああいうのもやっていきたいし、
うん
うん、なんか自分で、そうですね、自分専用ホールも作ってみたいですよね。
うん、まあそれぞれの夢に向かって、じゃあお互いに頑張りましょうよ、うん、
ですね。そう、今アプリも作ろうとしてて、音楽家と、音楽家となんだっけ、音楽家とその、
うん、
何でもいいや、音楽作りたい人、
うん、
まあ、曲を作ってる人で楽器の音を入れたいとか、打ち込みで作ってるけど生の音を入れたいとか、なんか舞台を作ってるけど、ね、そういう演奏を入れたいとか、
うん
うん、大手の人は大手の中間管理会社を通して有名な演奏家さんを雇えばいいけど、うん、はい、なんか結局なんで有名じゃなくても、うん、みんながこう今作れるから、
うん、
クオリティにもそこまで差がなく、
うん、
できちゃうから、
うんうんうん、
だんだんこう総クリエイター時代だから、それがつながるといいなと思って、
うん、そうですね。
まあ俺がそのアプリを作ったって言ったら、うん、まず俺多分業界から外されると思いますけど。
本当に面白いね、うん、
全然いい。なんかむしろ音大生とかも含めて、
うん、
もう含めてというか音大生が単純にまだ未だにね、あの大学を受けようとしてる人いっぱいいるから、
うんうんうん、
あと5分、うん、
言うの好きだよね。
自分に言わす。
あ、なるほどね。
でやっぱ増えてて、音大はもう卒業イコール失業だから、それで人が余ってって、でもなんかこういろいろお家でアニメ作ったりとか、そのアニメに音楽入れたいとか、
うん、
もしかしたらアニメのキャラクターが楽器を弾く人で、それに演奏を入れたいとか、そういうのがもっと気軽につながれたら、クリエーションする人がどんどんどんどんできるでしょ。
それは私も今考えていて同じようなことを考えてますね、うん、その喋る人、動画を作れる人とかの、うん、そういう風な集まってとか、あともう本当にそういうことができたらいいなって、まあ、
チームラボ、
そうですね、ラボ ね、 そうね、工場みたいな感じね。
そう
そう、
まあ、そうだから、そんなんをどんどんどんどんちっちゃな集落でいいからつながってくれるようなアプリを今作ろうとしてるんですよ。
でもそうなっていくでしょ、時代は。
なっていくけど、
うん、
言ってしまえばあのレコーディング業界でも、
はい、
ある一定水準のギャランティーが決まっていて、それもちろんここで言わないですよ。でもそれより安く受けたりすると、そういう人は必然的に淘汰されていくんですよ、個人、
まあ、闇
営業の問題と一緒ですよね。
うん、
なんだけど、
うん、
まあ、それで俺一回戦ったこともあって、で、いや全然論破できるけどそれは。それでなんか、でも世の中がもうそう変わろうとしてるし、すでに見えてたから、それが、それをつなげるアプリを何とかして作って、まあ余裕で追い出されてみようかなと。
夢は大きいですね。
全然、
はい、
そう、そんな感じ。
わかりました、うん、でもまあね、人それぞれ、まあ、私は全然そのマヤとは全然違う考えのところもあるけれども、うん、でも別に悪くないお話ですよ。
いや、そうですよ。なんかね、うん、もう結局自分のことを応援してくれる人、
うん、
好きな人がそばにいてくれればいいし、
うん、
もうそうじゃない人を無理に、好いてもらおうという努力ははっきり言って無駄なんですよ。
そんな努力をどうしてしなきゃいけないの。
もともとしてたでしょ、みんな。万人受けするってよく言うじゃないですか。
まあでも結局さ、自分っていう人間が、人間って生まれてくる時も朽ちる時も絶対一人だから、自分っていう人間が自分であればそういうことはしなくてもいいと思うよ。
だからね、みんなそうなれなかったから、今まで。結局みんなに受けたいと思うのが人ですから。
まあ確かにね、真理はね、うん、はい、ね、なんかいろんなお話してきましたけど、今日は久しぶりにマーヤ君の演奏をちょっと聞きたいなと。
まあちょっとね、このトークマイクでざっくり撮っただけですけど、
はい、うん、ね、まあ、
さっきちょろっとそこにいる、
ね、
マーさんと、
マーさんとね、
ギターちょっと入れてもらって、イエスタだよね、
はい、
ちょっと弾きましたよ、
ね、じゃあ今日はそれを聞いてお別れを。
あんまり僕の音質に期待しないでほしいですけど、
うん、でもいいじゃないですか、
まあ、ちょっとたまには
暑い夏に癒しを届けたいなと思います。
なのかな。でもあの一緒にせっかくマーさんと、
はい、ね、マーさんとね、初コラボ、はい、実現しました、
はい、
皆様、ぬこ放送室、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、最後はマーヤ君と、そしてね、あのエンタメディアジャパンのマーさんの、はい、2人の演奏、イエスタデーを聞いてお別れしたいと思います。さようなら。
さよなら。Thank you.
This program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, FM Kaz,
Radio Nishi Sapporo,
Radio Yoichi Japanese Net Radio,
FM Naniwa
Radio Station,
Osaka City FM,
and Entimedia Japan.